は、マホッピーがとても忙しそうなんで大丈夫って声かけたら、私忙しい方が輝くからって言われて、ウェーイってなったゆひこです。
ウェーイってなったんだ。
なった。なったんだ。輝いてるって
な。こんにちは。あらゆる予定をね、詰め込みすぎて本当に頭の中がいっぱいなんですけど、忙しい方が輝くからなぁと思っているマホッピーです。
それガチでもう一番自分の励みになる単語を生み出したね。
そう、でもなんかさ、わかんないけど忙しくしてるといろいろ集まってくるから、なんか
何が
仕事とかお誘いとか。
ああそういうことね。
そうそうそう、なんかもうそういう人生なんだと思ってます、私は。
なんか達観してんだけど、今日のマホッピー。
いや、もう忙しすぎてさ、
忙しすぎて達観モードに入っても。
そう、そうなの。いや
いいじゃん、絶好調じゃん。
絶好調か。
果たして
っていう感じですけどね。はい。
ね、ちょっと今日は宇宙兄弟の話しよっか。忙しマホッピーの中に突如現れる兄弟。
はい。どうぞ、お願いします。
今日収録日2月22日なんですけど。
はい。
宇宙兄弟コミックガイド。人はなぜ月を目指すのか、宇宙開発最新ルポの発売日です。
イェーイ、おめでとうございます。コミックガイドだ。新しいコミックガイド。
ね、もう15年連載してて、3つしか出てないですからね。うん、
これが3つ目ですか？
3 つ目。5年に1回ぐらいしか出ないペースですよね。
いや、でもそうだよね。だって、コミックガイド1冊しかないシリーズも全然ありますよ。
あ、そうだよね。そう思うと3冊すごいね。
いや、3冊は多い方だと思います。
いっぱい出しちゃいました。
素晴らしい。
素晴らしい。で、このね、表紙、手元にね、昨日届いたんだけど。
いいね。
帯にね、諏訪さんと米田さんがね、写ってますわ。未来の月面着陸者かっていうね、
はい、
2人が。
日本人の宇宙飛行士2人。
宇宙飛行士ね。
うん。
いや、熱いですね。
いいね、読みたい。
モホピーにも渡すね。
ありがとう。
リス行くから。
うん。
とってもとっても最新の宇宙情報を学べる本になっておりますので。
はい。
普通にね、ウェブ記事とかいろいろ読むのが一気にできる感じですよ。
そうだよね。最新の情報って、なかなか、ね、難しく書かれたりすることも多いんで、こう読みやすく編集されてるのは、ありがたい。
いいよね、うん。ありがたい。そして、もう一個ね、大きな発表が昨日ありまして。
はい。
あれ？昨日か一昨日か。昨日だっけ？岡本真帆さんの第二歌集、明るい花束が3月21日に発売されます。
ありがとうございます。3月21ではないんですけど、
あれ
?3 月下旬ですね。
なんだ。
Amazon の、ページでは3月21日発売って書いてあります。はい。
そう、Amazon で自分で調べたからさ。
いや、なんかね、発売日ってね、なんか、ものによっては確定できないというか、早い本屋さんには3月の十何日に行くし、もうちょっと遠方だと3月の30日とかになっちゃうっていうことがあるんです。
再本日だもんね。
そうなんです。だからね、明確には3月何日って言えないんですけど、Amazon は3月21日になってます。
なるほどね。
はい。
3月下旬頃ということで。
はい。
なんかさ、ラジオ番組みたいなこと聞いちゃうんだけど、
どんな
書籍ですか？
どんな書籍？
今後さ、いろんなインタビューでさ、こう聞かれまくる質問だよね。
うん、そうだね。
すいませんね。今回の第二歌集はどんな書籍になったんでしょうか？岡本さん。
いや、なんか宇宙兄弟の話しようかって言ってたのに、いいんですか？ちょっとこんな私の時間を取らなくてもいいんですけど、まあ、さらっと。
答えてくださいよ。
2年前の2022年の3月21日に、第一歌集を私は刊行してて、まあそこから、まるっと2年、2冊目ということなんですけど、まあその1冊目出してからちょっと、 東京から離れて高知で生活したり、その後に拠点生活したりとかで、まあいろいろこう、あの二つのね場所を行き来しながら生活してたんですけど、まあその中で本当にいっぱい短歌は作ってて、で、そのいっぱい作った中から、265首えりすぐって、まとめたのが今回の第二歌集です。
ありがとうございます。
はい。
宇宙兄弟っぽい歌ある？
宇宙兄弟っぽい、どういうのが宇宙兄弟っぽい？
前、
ね、
前が宇宙って入ってる単語。
待って待って、宇宙って入ってたら宇宙兄弟っぽいの？それちょっとハードルが低すぎない？
兄弟って入ってたり、宇宙って入ってたり。
兄弟か、
いや違うな、励まされるような内容とかなのかしら。
あー、励まされる。のもあるかもしれません。ちょっと人によるかもしれないけど。
無理やりね、関連付けようとしたけど、まあ関連付けなくていいわ。はい、いや、このさ、タイトル聞いた時にさ、うん、あ、ちょっと一足早くね、教えてもらったんですけど、
うん、
あの、この明るい花束って言っても、花束自体がさ、
うん、
もう華やかな存在としてイメージが湧く中で、
うんうん、
明るいって言葉を前に置けるのはもう岡本真帆だなっていうので、私はこのタイトル絶賛してます、
ね。すごいよね。いや、なんかそれ、いきなり言及してもらえるとその時思ってなかったからさ、なんかいわゆる、その、二重になってる言葉みたいな、馬から落馬みたいなぐらいのさ、その、花束にすでに明るさがあるのに明るいって入ってるっていうのはなんか、編集さんとも言ってた話で、まあ名前つけるときそこまで意識してなかったけど、うん。まあそういうのもあったので、さすがゆひこさんだと思いました。
はい。いやでも本当このタイトル好きですわ。
ありがとうございます。
こう読みたいイメージとか湧くよね。明るい花束の本を持って今日は出かけようみたいな。
そう。まあ、あのね、サイズは前の第一歌集より一回りちょっと小さめ。で、
そうなんだ。
うん。だ文庫よりもちょっと大きいぐらいのサイズなんだけど、でもね、実際ね、こう手に取ってみると、なんだろう、まあ不思議なんだけど、そんなにね、小ささを感じないですよね。まあ多分それってタイトルの入れ方とか要素の数とかにも。
まあ確かに今回の表紙、こうシンプルにね、うん、一色、その背景が一色で表現してあって。
うんうん、そう。
こう目が行くポイントも絞られてる、はい、いい表紙でした。見ました。
特色のピンクと黄緑、グリーンの2色
で。うん、あれグリーンなんだ。
そうそうそう、すごいね。あれ実際紙に印刷されてるのを見るとまたすごい素敵な発色でね。多分本屋さんで見たら、すごい、うわ、かわいいってなると思う。
楽しみですわ、
はい。
ちょっと3月下旬だからそれまでにも、
うん、
私はこの本のことで聞いていきますので。
いや、ちょっと宇宙兄弟ラジオなんよな。
そうなのね。まあ、でも、ゆひこと真帆ぴのがついてるから、この自由度で。
そうなんだよね。いや、なんか、我々さ、本当会話してることがさ、なんかラジオだろうがそうじゃなかろうが、すごいいつも変わんないから、うん、常に会ったら大体このテンションでね、おしゃべりしてるっていうのもあって。
結構本当そうなんだよね。
そう、だからさ、その、この前いろいろ生まれ変わったらなりたい果物。
42回の放送に入ってた
よね。フルーツの話でさ、なんか、
うん、
これ、私がなんか、SNS で書いてるやつかなとかって言ってたけど、なんかどうやら。
私なんかラジオで言ったんちゃうかなとか言ってたんだよね。
どうやらラジオの中で言っていたということが、リスナーさんのね、つぶやきによって発覚しました。ありがとうございます。調べていただいて。
ありがとうございます。40回でバリバリ話してたと、
うん。そう。もうさ、覚えてないんだよね。どこで何を喋ったか。
オデッセイのジャガイモの話した時に、
うん、
そのジャガイモからやっぱその話してたんだね。
そっか。いや
わからんぐらいね、普段と変わらないんですよ。
そうなんだよ。ラジオで喋ったかどうかをもう覚えてない。メモ取ったり、やっぱ聞き直した方がいいのかな。
いやいや、マホピアもやんなくていいよ。私がギリ大体覚えてるんだけど、ちょっとさすがに、ジャガイモの話が強すぎて、抜け落ちてたんで、
うん、
頑張ります。あと、リスナーさんが、指摘して
くれる。そうなの、ね。まあ、まあ、だから、お聞きの皆様におかれましては、この二人は何度も同じ話をするぞと思っていただければ嬉しいです。
自分たちは変えられないから、リスナーさんの心に委ねる。
そうそうそう。でも、なんか、だってそれが宇宙兄弟ラジオっていうものでしょっていうスタンス
で。そうですよね。 じゃあ今日もお便り読んでいく？
はい、読んでいきましょう。お願いします。
じゃあラジオネーム、やしゃまずさんからです。
はい。
あなたはどんな人ですか？無重力パーカーの軽さと温かさとデザインの良さに、お値段高めだったけど購入してよかったわと思ってるおっさんです。ご購入ありがとうございます。
声が変わったな。いいよね。軽いよね、めちゃくちゃ。
いいパーカーだよね、
うん。
機能性があるのがいいところですね。普通おたいきます。
はい。
ゆひこさん、まほぴさん、おはようございます、マカペ。ちょっといじってる、私のミスを。
マスマカペ。マス
マカペ。私これ、未だに言っちゃうんだよな。おはようございます、マカペ。
おはようございます、マカペ。
本当はそっちですね。
ありがとうございます、マカペ。
食べ物に関する宇宙兄弟川柳を考えました。
お、
また川柳を取り上げる配信会があれば読んでいただけると嬉しいです。もう取り上げちゃいます。
イエイイエイ。
低脂肪を飲むたび思うナンバ母。
お
いいね。
まゆみも低脂肪飲んでた？
うん、あのまゆみは、うん、牛乳買ってきての
シーンで、うん、あ、そっかそっか、
言ってなかったっけ。
そういうことか。
うん、飲むたび思う風なのがいい
です。いいですね。休暇の使いですね。
うん、お はい行きます。三つもらってるから二つ目いきます。うん、
はい。
難波家の定番メニューはボンカリー。
ああ。
いいね。ボン、そうだね、出てたよね、これも。
現実にあるカレーはボンカレーだよね。
うん。
でも、あの、彼らの世界のはボンカリーなんだよね。
ボンカリー。
いいね。
ボンカレーは久しくちょっと食べてないけど、こう聞くと、ぐわって食べたくなる。
なんか身近に味が迫ってくるよね。この顔の前ぐらいにさ、味が迫ってきててさ、今日カレーにしようかなって今思ってる。
今、なったね。
うん。
あと、パッケージがさ、ボンカレーのさ、
うん、
あ、ボンカレーの方ね、
うん。
パッケージって、すごい昔独特だったじゃない。今、うんうん、今わかんないけど、なんか赤くなかった。赤い丸みたいな。
そうだよね。黄色と赤とオレンジみたいなんじゃない。
そうだよね。うん、あれと、あのイメージ今、バーって頭に浮かんだ。
うんうん、
三つ目。
はい。
ゲイツ氏の勇気の源 GSB。
おぉ。
GSB はギャラクシースパイシーバーガーのことです。
うわ、バーガーも迫ってきた、今。
おっと、今日のお昼はどれになるでしょうか。
うわ、バーガー、え、辛いバーガーってさ、あんまなくない？
私ね、もう辛いもの自体があんま食べれないから。
そうでした、あなたはそうでした。
探ってないんだけど、でもなんかよくさ、あの、あるくない？期間限定で、ホットなんちゃらとか。
いや、この前さ、フレッシュネス行ったのよ、
うん。
フレッシュネス行ったら、その、あれなんだっけ、韓国のさ、ちょっと甘辛いチキンあるじゃん。
ヤンニョムチキン。
そうそうそう、ヤンニョムチキンバーガーがあって、
うん、
私、ヤンニョム好きだから、うわ、食べたいと思って食べたんだけど、なんか、それはそれで食べたいっていう感じだったの、私にとっては。
あ、甘かったってこと？
いや、なんかね、ご飯が欲しくなった。
バーガーで出されたから。
いや、そう、でもね、美味しくって、あ、だからいろんな組み合わせあるよなって、その時思ったんだけど。うんうん、
辛さってさ、本当にさ、あの、唐辛子系の辛さとか、その甘めなね、うん、辛さとかの、辛さのバリエーションがさ、もうすごくて、辛いの単語じゃもう表せないのよ。
そうだよね。なんか、ゆひこって、私が好きでさ、結構食べるものがさ、実は食べられないケースが多くてさ、
あの、事件みたいです。
何回もね、お泊まりさせてもらったりするから、一緒に食事する機会もかなり多いんだけど、私はね、ゆひこんちのね、あの、白いご飯にね、生卵かけてね、卵かけご飯とかやるんだけど、ゆひこは食べないんだよね、生でね。
生卵ちょっとね、お腹下しちゃうんだよね。
うんうんうん、
あの、物理的な問題でね、
うん。
辛いのもお腹弱いし、
うん、
鼻水とか止まんなくなったりして、身体的に出るんだよ。
あとさ、お寿司もさ、あの、全部はいけないよね。
そうね、そこまで得意じゃない。刺身だけの方が好きかな。酢飯と生もの合わせるのがちょっと。
あ、そういうことなんだ。
どっちかというとそう。
はいはいはい。だからその、うん、私はお寿司が大好きだからさ、でもそれでも一緒にさ、お寿司行ってくれたりするんだよね。
好きなのよ、寿司屋行くのは。陸上寿司好き
だ。ああ、そうだよね。あの、岸田奈美さんが提唱している。
そう、岸田奈美さんのテキストみんなに送りたいわ。これちょっと貼っときます、概要欄に。
うん、うん、あれでしょ、陸上寿司って、あの、生魚じゃない卵とかそういうのだよね。
そう、軍艦巻きとか、
うん、
だからお寿司自体は楽しんでて。
うんうんうん。そっかそっか。
エビも好きだし。
うん。あ、だから茹でたエビだけ食べてた時あったよね。
基本的に、茹でたエビを、5皿以上頼んじゃうんで、ちょっと、ビジュアル的に惹かれるんだよね。
そっか。
うん。なんか普段さ、インスタとかでコメント来ない人からさ、寿司の普段の食事風景あげただけで、
うん、
なんか3人ぐらいから連絡来たもん。これはやばい、みたいな。もう、だいぶ連絡取ってないのに、反応したくなるキモさがあるんだなって思って。
でもコメントにいきなり書くのはあれだから連絡くれたんだ。
そう、ストーリーズで。
その。あ、そっかそっか。なるほどね。
私もそれをもう24時間で消えるからあげてるだけだから。うん、でも好みのさ違いはさ、私はちょっと子供っぽいものが好きだから、マオピが大人っぽいものをたくさん食べれる。
いや別に大人、生卵、卵かけご飯は別に大人っぽくないですよ。
そうなの？
うん。
大人の食べ物だと思ってた。
いやもう私はね、生のが好きなんだろうね。生で食べられるものがあるなら、
う
ん、
そうそうそう、
いくらでも食べたいタイプなんだけど、そう、
で
も。
あなた今のいくらの歌でバズったわよって言おうとしたら、自分で言ったから言いづらくなったわ。
え、いくらでもって。
言ったから。
じゃあ、どういう意味それ
言っちゃったでも。拾わなくていい
な。拾わない方が良さそうだな、今の。
うん、良さそうだな。
いや、でも、そう。だから、辛いのね、食べたいなっていうの今思ったけど、じゃあ、ギャラクシースパイシーバーガーのさ、多分、スパイシーじゃないやつもさ、お願いしたら作ってくれるでしょ。
応援パーカーは絶対優しそうだから作ってくれるけど、うん、なんか、あれってか、こう、炎がさ、うん、ボーボーこう燃え上がるのが特徴じゃん。うん、私が食べたバーガー、炎出ないけどいいかな。
うん、いいんじゃない
その
いいの、いや、絶対、
落ち着いたバーガー、
ね、あると思う。ギャラクシースパイシーバーガーの、そのイメージだけでも楽しみたいんですって来店した人たち。
いると思う。
うん、
今とかもう、うち兄弟でもしさ、そのカフェとかしたら、うん、絶対辛いの苦手な人いるからね。
うんうん、
スパイシー抜きでっつって。ギャラクシーバーガーになる。
うん、
いや、確かに。
いや、ちょっとカレーにするかバーガーにするか迷います。
一応、こう、中京でラジオっぽい情報を入れると、
はい、
小山さんが辛いのバリバリ得意で。
ええー、そうなんだ。
なんか誕生日に、アシスタントさんとかから、辛い香辛料の、なんか、うん、いろんなレベルの ハバネロ、
うん、
とか、もういろんなものもらったりするようなぐらい好きなの。全部全然平気そうに食べてて。
すごい。
なんか普段さ、その、よくご飯とか行ってた時も、なんかやっぱ辛いものを頼めないの悪いなって思ってたわ。
うん、そっか。いや、
うん。何でも食べれるのよね、小山さん。すごい。
中本とかも行くのかな？
あ、どうなんだろうね。中本、好きだろうけど、そこまで遠出してご飯とか行けないから、近隣にあれば行くんじゃない？なんかね、やっぱ忙しいから、出前とか取ったりしてお昼食べたりとか、うん、自分で蒸し野菜作って食べたりとか、
うんうんうん、
してるのよね普段の食事は。結構原稿中はね、夜はちゃんと家で食べるんだけど、
うんうんうん、
そんな個人情報です。
個人情報ですね。
じゃ続きで、あ、そうで、ヤシャマノさんが、もう一つお便りくださってたんで、
うん、
あなたはどんな人ですか？も読んでいきます。
はい。
新年最速を狙って、2024年0時1分にお便りを投稿したおっさんです。
え、1月1日の0時1分？
やばいね。ヤ
シャマノさん。すいませんね、気づくのが遅れて。
そう、遅れた。明けましておめでとうございますを言う時にも送ってんだ。
うん、そうだ。
一行目とかがもう重みが違うわ。
うん。
ゆひこさん、まほぴさん、ハッピーニューイヤーマン。
ハッピーニューイヤーマン。
やばー。やしゃまさん、意を忘れずつけてた、ね。
うん。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げにゃんぼです。もう、もろ。現在、ハッピーニャンボ、ゴゴヤーマンなど、中京大ラジオならではの造語が乱立していますが、今年もガンガン使っていきたいと思ってます。そう、乱立してるん
で。いや、でも私の中ではやっぱハッピーニャンボが殿堂入りしてるかな。
強いよね。
うん。こんにちはっしょいと、ハッピーニャンボかな。
今殿堂入りね。
うん。
今年2024年はいろんなものがまた生まれますのでね。
そうだね。
とは言いつつ、実は大晦日にこのお便りを、荒政酒造さんとのコラボ日本酒を飲みながら書いています。あ、ちょっとお酒入ってるのね。原料がお米とは思えないほどフルーティーで、めちゃくちゃ美味しいお酒です。酔っ払いながらお便り書いてるので、誤字脱字、意味不明なこと書いてたらすいません。
でも幸せがこう、こちらに伝わってくるね。
伝わってくる。私もさ、新年さ、飲んだのよ。
うん。
荒政のこの日本酒。
うん。
お父さんが買ってて。
うんうんうん。
で、めでたい日に開けようっていうので、大晦日に同じように飲んで、一緒でしたね。
いいね。
うん。夫のね、親たちと飲んだんだけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃ美味しかった。
いいな
ぁ。もう進む進む、みんな進む。
あと、それさ、その家族団らんでみんなで飲むお酒も美味しいよね。
そう、向こうのさ、そのご両親が、
うん、
なんかそれを大晦日に開けようと思って、ね、荒政と宇宙兄弟のコラボのお酒取っててくれたのが、なんか嬉しくて、粋、ねうん、だった。で私もさ、飲んでなかったから、うん、すごい人気で飲めなかったからね、
うん。
そこでたっぷり満足しました。
すごいなんか、家族でこう応援してくれてる感じ嬉しいですね。
そう、知らないうちにね、靴とか買っていらっしゃったりし
てますよ。あらー、
中兄弟の。はい。で、前回配信の感想っていう、このお便りいただいた時のクリスマスに配信した36回の小諸フェスティバル、私好みの超もろ回でした。タイトルやばいね、今思うと。
ここは後で小諸さんに聞いてもらわないとね。
そうだね、ここの分を言おう。何分何秒聞いてください。
あ、これ、あれだよね、小諸フェスティバルって小諸さんが登場した3人での回ってことだよね。
そうそうそう。うんうん、小諸さんが入ったことで、まほぴさんとゆひこさん、マホピさんとのユヒコさんに対するツッコミ量が普段の3割増しに相乗効果なのか、それによりユヒコさんの天然プリが普段の5割増しになっているところとか、私5割を増しとった。同僚とはいえど、年上の小室さんに普通にタメ口で話すユヒマホのお二人とか、笑。終始ニヤニヤが止まりませんでした。あと、佐渡島さんの話。アサディは宇宙兄弟の初代担当編集で、うちの会社の社長ですね。ゆひこさんの台風の話、宇宙話の話だね。あと、まほぴさんの宇宙兄弟は言葉の下に根っこを張っている話など深い話もあって、緩急、段級のある回だったと思います。
緩急です。なんで段級なんだよ。
合ってたじゃん、緩急で。ちょいちょいさ、このラジオで漢字読めない時とか、まほぴに聞いてるのさ、あれ、後で聞き返すと、めっちゃアホっぽくて。
大丈夫、大丈夫。賢さも存分に発揮されてるから、プラマイプラスぐらいだよ。
プラマイプラスのプの時ちょっと考えてた。
うん、
とにかく、お三方の関係性がいい、わちゃわちゃした掛け合いトークが聞いてて楽しかったです。
うん、
職場の雰囲気の良さが伝わりました。
はい、
ただ、天一のこってりラーメンのごとく内容が濃ゆいので、毎回だとちょっと胃がもたれるかも。小室さんには半年に1回ぐらいのペースで出演してほしいなと思いますので。
でも今度またさ、小室さんに来てもらおうとしてるよね。
そう、来週、だから3ヶ月だ。
そうそう、半年の半分です。
半年もたなかったな。
まぁ、ちょっとわかんない。予定が変わって2人収録になるかもしれないけど、
でもね、今日一応さ、小室さんに質問があればっていうのを募集しようと思ってたの。
一応質問があれば。
また一応って言っちゃった。
なんで一応って言うんだよ、そこで。
わかんない。やっぱ深層心理の、あれが出ちゃって
る、ね。あ、下に見てるのが出ちゃって
こと。ちょっと、うん、いや、下には見てない先輩ですから。いじっていい人だっていうさ。
いや、そうだよね。
概念が宇宙兄弟ファンにもちょっと浸透してるからね。
いいことなのかな、それって。
果たして。本人次第ですよね、
うん、どう捉えるか。そうですね。本当はバチバチ切れてるかもしれないよ。
こう、あんな普段優しそうなの
に。めっちゃ笑ってんのにね。
ね。
うん。
ちょっとたくさんね、いただいたので続いて読んでいきますが。
はい。
はい。2023年、今日で最後なので、宇宙兄弟と私で振り返らせていただきました。
うん。
それ、年始あたりの私の心はかなりザワーっと持っていかれた部分
が。違います。ザファです。ザファ。 ザワーって言ったけどね、ザファですね。これザファ、ザファって書いてあって、後ろにバスケットボールの絵文字があるんですけど、これは、うん、ザ・ファースト・スラムダンクの映画のことですね。
あー、ザ・ファースト・スラムダンクってザ・ファー・スラム、そういうこと？
そう。
スラムダンク
今ザワー、ザワーに持ってかれちゃって、その、効果を。
なるほどね。
になってたけど。
去年の年始がスラムダンクの映画公開されてたのか。
そうそう、ね、年末だったっけ、公開が。
なるほどね、
うん。
すぐ見に行ったわ、あれ。
うん、
面白かったよね。
ザファですよ。ザファ。
ザファって略すの知らなかった。
そうそう、スラダンって言うと原作の方だけど、ザファはザファです。
だから私がわかんないかもと思ってさ、バスケットボールマークつけてくれてたのかもね。
うん、あー、そうかもね。ありがとうございます。
それ以外は基本、宇宙兄弟押しまくりな一年でした。一瞬スラムダンクに持ってかれたんだ。正直で面白い、ね、
うん。
ほぼ毎日ネットフリックスでアニメ見てたし、宇宙兄弟ラジオ聞いてたし、SNS で宇宙兄弟のことめちゃくちゃつぶやいてたし。
めちゃくちゃつぶやいてた。
これは本当今もずっとつぶやいて
た、ね。ありがとうございます。
リアルな体験としては、阪急梅田、
うん、
15周年イベント、オーケストラコンサートに参加することができて、
すごい。
とても楽しかったです。
うん、
ほとんど制覇じゃない、
うんうん、
全制覇かも。中でも15周年イベントは印象的で、リアル小山先生、ゆひ、まほの二人にお会いできたこともそうなんですが、うん、たくさんのファンの方たちが、物販やパネルの前で楽しそうに買い物や記念撮影されている光景を見て、ここにいたんだ、と、ドレッドカツラと耳型イヤホン姿でまじ泣きしたのを今でも鮮明に思い出します。
うん、嬉しくなるよね、その、なんか、自分以外にも、こう、作品を好きでいてくれる人たちが集まってるの見るとね。
この宇宙兄弟ラジオでも感じるもんね。
うん、感じる。
リスナーさんのおかげで私たちも、ここにいたんだ感、うん、日々感じてます、
うん
うん。お、また、マホピさんを知り、そこから短歌というものに触れられたり、
ありがとうございます。
ナンバムッタという、楽曲をリリースされたミュージシャンのカエルユケイさんを知り、ライブに行ったりと、宇宙兄弟を通じていろいろと世界が広がった一年でもありました、
うん。
もう全コンプじゃん。2024年、宇宙兄弟&宇宙兄弟ラジオがどんなバクバクを見せてくれるのか楽しみで仕方ありません。できればお二人の仕事やプライベートでの抱負などを聞かせていただけたら嬉しいです。今年もお二人のゆるトークっぷりを一おっさんリスナーとして応援させていただきたいと思います。新春ヤーマン。
ありがとうございます。ありがとうございます
。すごい熱がこもってて。素晴らしい。1時、0時1分にありがたい。
ねえ、よかった、拾えて。
ね、危なかったよ。
うん、
こんな大切なお便りを。
うんうんうん、ね、うん、今年もなんかイベントありそうですよね。
そうだね、うん、15周年ほどのイベントはなかなかできないけど、ゆるーくいろいろ考えて、スタッフは自体はもう日々めちゃくちゃ動いてて、
うん、
私もが持ってるのだけでも複数案件あるので、
お、
頑張って全部成立させるぜって
感じ。イエーイ。遠くから見守っています。
遠くから今、すごい画面引いたね。遠くから見守ってくれてた。
そうなんだよ。部署がね、もう違うからね。ちょっと私がイベントに参加することはなかなかなさそうなんですが。
参加してほしかったよ。
ね
え。なんかイベントの前座で流すのならできそうだね。15周年イベントで味を占めてる。
何を流すんだよ。ああ、そういうことね。その会場でラジオ流すみたいなことね。
う
ん、
そうそうそう。
あれってど
う、そういう系があれば。
あれどうだったのかな、あれ良かったのかな。
あれは、良かったよ。わからん。あれ、なんか物販コーナーで流したら良かったなって後で思ったけど、
ね。確かにね。
みんな滞在してたから結構そっちに。
ああ、今度からさ、なんか物販コーナーでその流すラジオ撮ってもいいかもね。一つ一つおすすめの商品とかさ、ね、紹介してって。
滋賀県の大見ちゃんぽんっていうラーメン屋さん、マホピとも行った駅前のラーメン屋さんとかは、うん、はいはい、ラジオ流してんの、その店がラジオ撮ってて。
うんうん。
でラジオ流して音楽流れてって言って、聞いちゃうん、食べながらね。
わかる、なんかいいね、ドラッグストアとかでも流れてる時あるよね、そういう。
あ、あるあるある、うん、 あれいいです
よね。あれいいね。やるか。
やりたい。やろうやろう。うんうん、本当に25周年はね、いろんなファンの人と交流できたし、このラジオもできたので、今思えばめっちゃ充実してたね。
うん。なんかさ、うん、今考えてたの、新春のその、プライベートのとか、仕事の抱負の話、これさ、言ったっけ？
あの、健康の話はした。
そうか。
うん。
なんか、もう、また言ったっけとか言ってますわ。言った気がするな。今年はどうしますかみたいな話ね。
そうで、穏やかに行きたいとかで、マホピがやっぱ健康の話もしたから、うん、私がそれに引っ張られて、うん、健康も自分の抱負に取り入れたら。
あ、そうなんだ。
私ね、結構岡本真帆に影響を受けてて。
大丈夫それ。
オーディブルも、うん、あの、マホピが勧めたから始めたし。
あ、そうなんだ。
あの、ブラッシュアップライフも全部見たよ。
おブラッシュアップライフいいよね。
このラジオ上で話したこと結構後々に、ちょっとペースはゆっくりなんだけど。
うわぁ。大丈夫かな？大丈夫私なんかに影響されて。
なんか。マホピー私なんかっていうの本当に全然刺さんないわ、こっちに。明るいでパーンって通
って。いや、なんか、なんか影響受けてくれるのはありがたいけど、私以外からも影響受けてください。ちょっと不安になるから。
マホピーだけの影響で育ったら果たしてどうなるのか。
なんかその不十分な感じとか偏りがあるので、私にはだいぶ。
その、あれがいいんだろうね。強さみたいなのがね。
ありがとうございます。
はい。まひゅ。ずんちゃ、ずんちゃ、ずんちゃ、ずんちゃ。まほぴ、次いい？
うん。
ずんちゃ、ずんちゃ。
なんか、どうしたんだろう、ゆひこ、急に踊り始めて。ずんちゃって言って。ラジオネーム、温泉街のかぼちゃ寒天さんからです。ずんちゃ、ずんちゃ。
ずんちゃ、ずんちゃ。
そういうパターンもあるんだ。その、自分が言うんじゃなくて、あの、ずんちゃ、ずんちゃ担当するときもあるんだね。
あったね。ビート刻みたくなったね。
はい、ふつおた、前回紹介できなかった箇所を、ま、前にいただいてたお便りの、あの、まだ未紹介のところを読みたいと思います。ゆひこさん、まほぴさん、ハッピーニャンボです。ハッピーニャンボー。
ハッピーニャンボー。
子供たちが冬休みに入ったのを機に、宇宙兄弟の漫画を用意しました。娘や息子は読めない漢字もあると思いますが、1ページ1ページしっかりと見て夢中で読んでいます。感度が高い子供たちは作品のパワーを強く感じているんだと思います。夫はやっと最新刊を読めて嬉しそうでした。違う感覚を持った家族みんなでゆったりと作品を楽しむことができて、この上ない幸せを感じました。子供たちは自然と漢字を覚えたりと教育的にも助けていただいてますって。いいね。すごい。
ありがたいね。
世代を超えて読める漫画って素晴らしいね。
漫画で漢字覚えるよね。わかるわ、うん、その感覚
さ。わかるわかるね。なんか、会ったことない慣用句とかね。
うん。うん、私、さ、小学生の頃から島耕作読んでたの
よ。すごい渋いよね。ゆひこは、あの、青年誌とこう、ずっとね、関わりがあるもんね。
うん、だから結構いろいろ漫画で学びましたね。
え、でも小学生で島耕作読んでるとちょっと気まずいシーンとかもあるんじゃないの？
あるある、もうドキドキしながら読んでたよ。あのお父さんとかに島耕作読んでるって、
うん、
あの言えないと思ってた。でも読んでたんだけどね、
うんうん、
あの読んでるのは知ってたんだけど目の前では読めなかった、恥ずかしいシーンがあると思ってたから、
うんうんうん、そうだよね。いや、なんか、これ大人にバレちゃいけないんじゃないかとか、ここで読んじゃいけないんじゃないかみたいな、多分あるよね。
あるある、そうね。目の前では読めないっていう。
さて、ラジオ35、36回拝聴しました。その感想になります。36はあれですね、小室さんが、こう、だから小室フェスティバルの感想ですね。そうそう、初のゲストは小室さんがいいなとぼんやり思っていたので、小室さん登場で個人的にめちゃめちゃ嬉しかったです。そして3人でわちゃわちゃしているところ、めちゃくちゃ面白かったです。お話を聞いていると、スタッフさんたちが一番の宇宙兄弟ファンなんだなと強く感じ、感動しました。ぜひ他のスタッフさんにもお話を聞いてみたいです。また小室さんにはぜひ定期的に登場していただきたいです。ジングル楽しみにしています。
そうだよ。この小室さんにさ、ジングル収録うちらその時したからさ、
うんうん、
あの来週ジングル収録をお披露目会 撮りたいからって今プレッシャーかけてます。
そうね、あれ笑っちゃった。その、なかなかね、ジングルが上がってこないから、その3人で対面収録するぞ。そこがジングルお披露目会ですっていう子がもう決めてて、その、ジングルお披露目会って決めて、もうさ、そこの場に来させるってなったらさ、絶対に作るもんね。
だといいな。だといい。さすがに作ってきてくれる気がしますが。
うん、いやー、じゃあちょっと今日のこのラジオもちょ事前に聞いといてもらおう。この皆さんがね、小室さんをすごい楽しんでくれてると、小室さんのトークを。
いや確かに、小室さんも超楽しそうだったよ。
うん。
自分で思ったと思う。
うん。
すごい生き生きしてるぜ、俺ってきっと。
これラジオで前話したかどうかちょっとわかんないけど、
うん、
私もゆひこもこう、小室さんより年下だけどタメ口っていうのは、なんか私に関してはね、完全に同期で小室さんと。うちの会社に入社した日が全く一緒なんですよ、小室と岡本は。
そうなのよ。同期で、かつ、面接も一緒だったんだよね。
そうそうそう。中途採用のね、面接に行った時に、まあ、編集者の募集の、採用で、で、なかなかその、小さい会社でないと思うんですけど、4人同時だったんですよね。4人か5人か、どっちだったかな。
そんなにいたんだね。
うん、で、なんか集団面接する会社あるって思って、その新卒の大量のね、うん、採用じゃなくて、中途で。で、ああ、そっか、と思ってて、当時その、在籍してた先輩の柿内さんが、まあ、面接官で、なんか最近あった面白い話みたいなのを一人ずつ喋っていくみたいな。
あ、そうなんだ。初めてその内容聞いた。
感じ。面白い話ってか、最近ハマってることとかだったかな。
あ、そうだそうだ。マホピー、そこで、
うん、
私の記憶だとシンゴジラの話したんだよね。
そうそう、映画館でシンゴジラ10回見ましたっていう話して。
その後話すの嫌だろうな。
いや、私、でも小室さんよりは後だったと思うよ。喋った。
何話したんだろう、小室さん。
いや、小室さんはね、おしぼりウォーマーの話してて。
そうなんだ。
そう、おしぼりが本当に好きだと。で、おしぼりで顔を拭きたいから、家におしぼりウォーマーを導入して、それを使ってるって話してました。すごいよね。なんか業務用のおしぼりウォーマー買って、自分で探したみたいだよ。そういう話してた。で、おしぼりの厚さとかも研究して、このタイプが一番いいっていうのを見つけて、うん、それをやってるって話してた。
ああ、でも小室さんっぽいわ、それ、うん。今でもそういうところあるよね。
ね、最近おしぼりウォーマー使ってますかって聞いてみるか。うん、もう使ってないかもしれない。
そうだね、ブームだっただけかもしれない。うん、
ね。っていう感じで。まあ、それでね、同日入社だったから、まあ、一人採用って言われてて、もう会うことはないね、とか言いながら帰ったんだけど、面接の後。こんなに大量に面接してたら受かるわけないよ、とかって、ははは、って二人で雑談しながら帰ったら、後日、会社に二人ともいるっていう、あってなって。
そうだね、二人しか受からなかったからね、うん、それ。二人取ったから、その、柿内さん。
そう
あれは、その、一応会社のために言っとくと、うん、柿内さんが、だいぶ独特な人だから、集団面接だったっ
てい うだけで。そうだよね。なんか
もう。うちが普段集団なわけじゃない。
応募がすごい多分、いっぱいあって、その時。それで一人一人やってる時間がないから、多分柿内さんがまとめてやっちゃえって決めたんだよね。
うん、もう、それはもう、カッキーが採用するっていう、うん、なんかちょっと特別な、普段ない採用だったから。
そう。今のうちの採用はもっと一人一人、そう丁寧なプロセスでやっておりますので、ご心配なく。丁寧
すぎて大変らしいけど
ね。うん、そうだね。
一、ねうん、人あって合格とかじゃないのが大変らしい。
うん。ねえ。
懐かしいエピソードですね。
うん。
それさ、二人がいたときに、なんか、受かったんだってなったの、二人とも。
うん、あ、どうも、みたいな。え、あ、いるんだ、みたいな。でも嬉しかったよ。一緒にさ、もうこの会社受かんないっすね、って言いながら帰ってたから面接の後、面白いと思って。また会うことあるんだって。
そうだね、うん。そうだよ、小室さんに至っては、その採用された後の話も面白くて、うん、まあ本人がいない中で、私が面白い話しちゃうの悪いけど。い
や、ちょっと、まあ、今度来た時に聞いてもいいんじゃないですか、
これ。あ、じゃあその時に。
うん。
そうだね、うん。忘れてるかもしれないけど。
はい、そうしましょう。
また話そっか。
うん。
で、今日は、お便りのね、 この小室会が非常に評判だったんだけど、
うん、
その うちらはいろんな話をしたすぎて、小室会の感想を読んでなかったの。今日私が、今度小室さん来るからこのお便り読まなきゃと思って今持ってきたって話です。
そう、いや、まあ、あのね、いろんなお便りとかトピックがありすぎるから、そっちを優先した結果、こうなってしまったってことなんですよね。
そういうことです。なんかもう、ベストだったね。来週小室さん来るし。
自分で言ってる。自分でベストだったって言ってる。
ああ、ベストな選択だったな。
面白い。
だから、あの、今日は、来週収録する小室さんにも聞いてみたいことあったら、お便りください。
はい。そうね。小室さんに聞きたいこと募集。
募集。うん、3人いるから、なんかこの3人集まるなら、あの話も聞いてみたいとかあったら、言ってください、うんうん。そうだ
ね。あと、あの、もうゆひこもね、小室さんも、その宇宙兄弟の担当で、やっぱり制作の裏側とか、小山さんについてすごい知ってることがいっぱいあるので、なんかその作品の中で改めてこういうの知りたいとかっていうのがあれば、そこでも。答えていいかもしれない、
ね、うん。めちゃくちゃいいじゃん、その質問。
ありがとうございます。
そう、私、あの、漫画のね、担当編集もね、しててね。
うん。
だから、その立場だからこそ、答えられることは実は多いんです。なので、あの、担当編集、ゆひこに聞きたいことっていうのは、個人的に教えてほしいです。
うん。なんか、ちょっとそれをだいぶ強めに募集します。
そうね。だいぶ強めに
募集します。だいぶ強めに募集します。まあなぜなら、そういうのがないと、私たちは無限に、あの、ギャラクシーバーガーの辛いの抜いたレシピの話をしちゃうんで。
あれ、それ私やったことあるんだよね。なんかさっきだとちょっと、社会的に適応してない感じ出ちゃうかなと思って、言わなかったんだけど、あの、普通にちょっといいハンバーガーさんあるじゃん、渋谷とか、
うんうん。
で、なんか具材の中に苦手な具材が2個ぐらい入ってたから、
うん、
でもそれってタイトルになってるような部分だったのよ。
うんうん、
なんか多分、なんか忘れたけど、なんかピクルスとかトマトとかそういうタイトルに入るじゃん。
うん、
だから何々バーガーの何々と何々抜きでって言ってオーダーした
とか。やばい、やばい。
そう、やばいでしょ。できますかって聞いたら、大丈夫ですよって言われて、もうタイトルが消滅してる
場合が届いて。そういうのってさ、大体そのタイトルにする素材のうまさをさ、押し出したバーガー
じゃん。そうなん、ちゃんと考えて作られてるんだけど。
なんでそれ抜いたの？
なんかね、ない方がベストだったのよ、私の中で。
ああ、それ以外のところが食べたかったんだ。
そうそうそうそう。あんまり得意じゃない具材が。二つ入ってたよね。二つ、うん言うのさすがになと思って超悩んで、
うん、
その場にあのうちの会社のクリスさんとかもいて、
うん、
いやちょっとこの2つを抜いてみるオーダーをしてみてもいいですかって聞いて大丈夫じゃないみたいなのでやった。
そんなちょっと社会がびっくりするようなこともしてしまうゆひこさんにぜひ真面目な質問をお届けください。
そうです、そういうところばっかり出ない、なんか、しっかりしたゆひこ出てくるかも。
うん。なんか、これ、振りじゃないよ。いじられ待ちじゃなくて、真面目に、あの、ちょっとそういう、なんか今後のね、企画のためにもとかっていうのもあって、ちょっと担当編集ゆひこに聞きたいことっていうのは、募集したいと思います。
はい。あの、ガチの質問お待ちしてます。
はい。
作品ね、私の、アホなとこじゃなくて。
作品に関することね。に関することとか、まあ、編集に関することとかね。
何時に寝てるんですかとかじゃなくてね、
うん。うん。平日何時に寝てるんですか
?9 時半。
ああ、いいね。9時半に寝たい。
9時半。9時半か10時には寝てるね。
でもやっぱ早く寝るとさ、体にいいよね。
うん。あの、夜にいろんなこと考えちゃうし、やりたいことも山ほど出てくる、
うん。
もうスマホを見てたら簡単に朝の5時まで行ける私は、
うんうんうん。
だからもう携帯をもう8時台ぐらいから触るのやめて、
うん、
って感じ最近の生活。
ああ、いいじゃん。それでやっぱ代わりに最近はね、読書したりするのがいいなと思ったりしている私。
マホピでもちゃんと朝自分の時間作ってるもんね。歩いたりして。
そうだね。最近はもう本当に生活が破綻するぐらい忙しいので。
あ、そうだ。今ので思いました。カラオケ行こうも見に行って、マホピがもう。
本当？
すごいおすすめしてて、
うん。
これはちょっと見とかなきゃなと思って。
見ました？
見ましたよ。めっちゃ面白かったし、乃木さん脚本だったんだね。
そうそうそう。
もう。最高に漫画を上手にこう、
うん、
漫画の要素も入れながら映像作品として完成
された。原作もじゃあ読んでるってことだよね。
あ、原作はそう、当時読んでて。
なんかさ、その原作の良さの活かし方とさ、その原作になかったものの追加の仕方がもう絶妙じゃない？
絶妙だった。うん、もう、あの、本当に、あ、なんて、あの、入場特典ってあった？
私ね、原作のポストカードがついてきた。
そうなんだ。私、ステッカーで、うん、あの、カラオケ行こうのシールと、あと、名刺だったんよ。うん、
あ、え、教授の名刺いいな。
そう。その特典も、めっちゃ作品世界観出てて。うわ、ん、で、私だから、あの、教授の名刺持ってます。ステッカーで。
ちょっと、教授の名刺買いたいな。
買いたい。今、見に行くとあるのかもね。
でも結構ね、変わってるかも、入場特典。多分、本当に口コミで広がって、ロングランになりつつあるから。
うん。
いや、私、前、これも話したかな、ラジオの中で。あの、初回見に行った時の話、どれぐらいしたか した気がする。やめとこう。
いいよ、いいよ、もう一回して。
いや、原作が好きだから、その、うん、原作が好きなものの実写化ってやっぱ緊張するじゃないですか。
うん。
なんかその自分が好きな世界が壊れてたらどうしようみたいなのもあるから、ちょっと緊張しながら見に行くんだけど、なんか他の人の感想を見たくなさすぎて、上映初日の初回に行くのね、そういう時って。
ああ、わかるわかる。やるやる。
そう。で、それが、うん、やりたいから金曜日公開だったんだけど、金曜日の午前中も、午前休取って、それで初回で見に行って、
うん、
で、最初見てるときは、カラオケ行こう、どんなもんで映像化してくれるんじゃって言って、この、腕組みオタク。
厄介オタクだ。
そうそう、腕組み広報厄介オタクで、こうやって見てたんだけどさ、うんうん。
評論するつもりでね。
そう。まあ、めちゃめちゃいいじゃん。で、腕組みは、めちゃめちゃいいって思って、で、それで、あとまあ自分の、なんだろう、感想が人に影響するのもまあ、あるかなって思ったから、見終わってすごい良かったんだけど、細かくは書かなかったの。もう、めっちゃいい実写化だったとか、これは素晴らしかったみたいに、とどめておいたんだけど、うん、なんかだんだんだんだんこう見た人のさ、その嬉しい声が上がってくじゃん、SNS に。
うん、
もう、そう、そう、そうなんだよって、もうね、組んでいた腕がもう、届かれていった。
届かれた、もう、みんなと手をつなぐ。手になってた、
ね。いや、ちょっとエンドロールとかでも歌が良くて泣いちゃったりとかしても。
なんかさ、見終わったら紅歌いたくなるとか言ってたじゃん。
うん、私家でずっと紅の口笛吹いてた。
口ずさんじゃうよね。
うん。紅いい歌だなってなるよね。
私さ、原作で自分が読み切れてなかったんだなって感じたのが、
うん、
その教授の人たらし部分。
うんうん、
それが多分、映像化だとより濃く出てて、
あの
過去紐設定だったところとかさ、
うんうん、
なんかさらっと流してたような部分が、こう人たらしだからこそ人を動かせることができるというか、
うん、
協力してもらえるんだなっていうのが、もう綾野剛さん演じたところがもうベストマッチしてて。
いや、綾野剛さんは本当にすごいね。
すごいそこがね、出てたね。
オールバックじゃない教授なんて何が教授なんじゃいって思いながら私は腕組んで。
原作の人だ。
腕組んで見に行ったけども、オールバックじゃなくても教授だもん、あれは。
教授だった、教授だった。うん。し、なんか、まあ、組長の立場の人の説得力もあったし。
あったね。あと、キティちゃんの人はなんで本当に優しいはずなのになんであの道に行ったんだろうとか思うけど。
オレンジジュース、ストロー入れとくなっていうやつ大好きやったな。
はい。もしご覧になってない方いたらね、すごい楽しめる。
まだね、そう、それこそロングランなんで、
うん。
いいと思います。うん、ぜひ。あと、最近だとゴールデンカムイも見に行って。
ゴールデンカムイも見たよ、私も。
面白かった。すごい綺麗な景色で。
すごい。てか、そこまで現実じゃない、原作にさ、忠実に、すいません。原作に忠実が現実になっちゃったんだけど、今。
首合わさった。
そう。と思わなくて、すごい、それも嬉しかったね。
本当1、2巻そのまんまだったね、
うん、
ほとんどそのままで、玉木宏さんがやってた注意役とか、
うん、うん、鶴見注意
めっちゃ似てたね。
あれやばいね。鶴見注意とあと宏といえばもう一人いて、舘ひろしが、
ああ似てた似てた、
土方やってるんだけどさ、あのダブル宏がすごすぎるね。
いや、無理だと思ってた、鶴見注意とか、うん、土方をこう、実写化するときに。
かっこよすぎる。
祖母が出ると思ってたけど、でも、祖母出てなかったし、
うん、
仕草とか動作も、そのまんまやったね、
うん。ね、あと、白石がいいよね。
よかった、白石。大好きなのよ、私。
うん、
いや、もう、ゆうまくん。
ね、まさかカルタ部のね、彼と同じとは思えないくらい。
思えない。幅広さね、演技上、長女。なんか、役者もいいし、内容、うん、まとめ方もいいし、映像も綺麗だし。
ね、演出もいいよね。
ゴールデンカムイの、なんて言うんだろうな。まだ最初しか読んでない人でも、すごい楽しめると思う、うん、その、1、2、3巻ぐらいだったから、本当に。
そうだね。
実写化された。
なんか実写化見て思ったのは、クマってめっちゃ怖いってすごい思った。
思った。
クマ怖すぎる。
クマはマジ危ないね。
いや、漫画でも怖いなって思ってたけど、映像の、ちょっと演出もさ、工夫してるところとかもあって、
うん、
その、
うんうんうん、
穴の中から見てるみたいなやつとか、あれ怖すぎてちょっとホラーじゃんと思っちゃった。
最近クマ本当にさ、日本でさ、普通に出没してるけど、
うん、
いや、マジ普通に恐怖でしかないね。
そうだよ。なんか、皮膚が剥がれちゃった事故とかね、
あった
けど、もうあれでゴールデンカムイを思い出したけど、本当にそれが映像になると怖い。うん、
いやー、もう、それも味わえるよね。
うん。
うん、多分 CG だろうけど、あんなリアルにいけますかと。
ねえ、なんか、なんだろう、その映像の間の、間とか尺とかそういうのもすごいテンポがいいし、結構ね、素晴らしい実写化だなと思ったので、2本おすすめします。
おすすめします。
おすすめします。
今ね、最近見た映画の話しちゃった。
うん。
気づけば。この前さ、宇宙映画も引き続き募集してますって話してて、うん、宇宙映画といえばっていう映画を、あの時さ、お便り来たやつを中心に言ってたんだけど、
うん、
私の中で宇宙映画でこれ伝えなきゃっていうやつとか結構全然言えてないことを後で思って。
うんうん、
だからもう一回ね、宇宙映画会したいんですよ。
お、やりましょう、ぜひぜひ。
なんで引き続きお便りは募集してるし、うん、Spotify の方でもコメントもらってるので、
うん、
それもまたその回の時に紹介します。
はい。じゃあ、また、送ってなかったけど、私はこんな宇宙映画が好きですとかっていうのがあれば、ぜひぜひ送っていただければと思います。う
ん、いや、スペースキャンプさ、見たくて調べたんだけど、
うん、
もう、中古でしか売ってないんだけど、うん、中古ももうさ、8000とか1万超えみたいな
で
レートになってて、
うん、
スペースキャンプ、どうやったら見れるんだろう。
レンタルでないのかな。
あー、そうだね。レンタル屋さんとかも。
ゲオとかに。
とんでもない年数行ってないけど、ちょっと行ってみようかな。
大きめのレンタル DVD とかであるかもね。
ありそう、ありそう。うん、ちょっと探してみますわ、
うん。私もちょっと探してみる。なんか面白そうだもんね、うん、あれ。
いや、あれ面白いよ。評価も高いし。
うん。
なんか、とにかく、まず、見れるなら見たいっていう気持ち、
うんうんうん、
衝動的に思ってます、
ね。うん、
まあ今日、そんな感じで終わりますか。
はい。
ちゃんとしたやつで終わる？終わろうね。
それなんで事前に聞くの？
いや、裏切られたってなったりして、
悔
し
い。ああ、そっか。でもなんかちゃんとしたやつをやっていくことの面白さに気づき始めた
よ。なあ、一周回ったんだ。
うん。
オッケー。
え、何があるんだっけ普通の。
カッペ、ワッショイ、
ニャンボだよね。
ニャンボ。
この3つだよね。
この三つだよ。
うん、だからその、基本に忠実にとか言ってさ、基本じゃないやつ言ったら本当にやばいやつになっちゃうから、一応聞いたの。
オッケー。
はい。では、それでは皆さん次回もお楽しみに。せーの。
わっしょーい。来週でも小室さん来るからな、ちょっとかき乱そうか。 あ、でもこれ小室さん聞いてるのか。
え、小室さんもいて3人でこのやるときは通常バージョンじゃないんですか？
通常バージョンですよ、やっぱりそれは。
振りだな、これ。かきみ、どうやってかき乱そうかなって言ってた人が言う。矛盾がすごい。
今5秒間で2人ぐらい人格変わった。
ね、でも普通にまたねーで終わるのもいいっていうつぶやきを見かけましたよ。
あ、またねー。
取ってつけたように言ったな、今。